こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。今日冒頭は私が最近ね、ちょっとだけハマっております、ちゃんみなさんについて触れようかなと思っていたんです。まさかまさかのね、なんか全然こう、なんだろう、混じり合う、生きてるうちに混じり合うなんて思ってなかったんですが、ちょっとね、ちゃんみなさんに触れさせてもらったら、とてもね、魅力的な方だなっていうところと、オーディション番組がありましたよね。それをね、今更、時間の関係上ちょっとかいつまんで見させてもらって、素敵な方だなと思って、それにね、触れようと思ったんですが、今日はちょっとそれは置いときましてこれね、どこまで皆さん聞きたいか、無糖くらいかもしれないですね。私が語るちゃん皆さんっていうところ、興味をね、持っていただけるか分かんないんですけど、これはちょっとまた今度にしまして、今日は、昨日のね、無糖会で触れていましたが、私たちが今週話しているオーバーレイテッドで過大評価、過小評価についてお話しした回で、私たちのね、発言を、聞いてちょっとこう傷つけてしまった方がいらっしゃったので、コメントをね、わざわざくださって、それもやっぱり勇気のいることだと思うんです。私はやっぱりそういうのを伝えるのが結構苦手な人種でもあるので、わざわざね、こうメッセージをくださったっていうところも踏まえて、お詫びとね、感謝をお伝えしたいなって思います。それに関してはね、昨日武藤が、いろいろお話をしてくれていましたし、そうだな、私個人としては、配信者として発信者として、誰かのことをできる限り傷つけたくないっていう、私はね、結構こういう偽善の気持ちを持ち合わせているんですよね。だからあんまり嫌なことは言いたくないし、傷つける可能性があるようなことは避けたいなとは思っています。ただそれだと、武藤が言ってたように、やっぱり何も面白くないんですよね何も面白くないし、何も届かないっていうのも合わせて思っています。なんか人の個性って、その人のいいところとか、こう良心的な部分から生まれるよりも、本人がこう欠けているとか、ネガティブに感じている部分に、意外とこう個性って周りは感じていたりする部分があると思うんですよね。そしてね、その個性に魅力を感じて、その人を好きになるとか、仲良くなりたいなって思うとかね、そういうのって結構あるんじゃないかなって思います。あと、これも私の大きな捉え方の一つなんですが、以前ね、私があんまり仲良くなりたくない人、苦手な人って言ったかなというテーマでお話しした時に、お互い様が言えない人っていう風にね、話してた回があるんですよね。なんかこれもお互い様って大事だなと思っていて、私も知らないうちに多分いろんな人傷つけてしまってると思うんです。結構鈍感だし、やっぱこうやって発信をしていることで、私の見えない、聞いてくださってる誰かにね、心の傷をつけてしまっていることって絶対あると思うんです。ゼロはね、やっぱり難しいと思っているので。なんですけど、私も同じように、日常、生きてる中で、ちっちゃかったり大きかったり傷つけられたりするわけで、なんか大きい世界で見た時に、なんかそれも、お互い様、決して同じ相手同士ではないにしても、誰かを傷つけたり、誰かに傷つけられたり、なんかそういうのもお互い様って思えると、あんまりこう固執しないで、一歩ね、離れて見れるなっていう感覚なんですよね。で、時にね、そういった怒りの感情ってちゃんと相手に伝えることも大事だと思うので、それは全部手放す必要はないんですが、 まあ、逆に言うと全部拾っていると結構疲れてしまうので、なんかそういう自分のね捉え方があってもいいんじゃないかなって私は思っています。あとね、こう、まあ、武藤も言ってましたけど、こう好みと人格って全く紐づかないですよね。あの武藤さんね、ダフィー好きってあの言ってましたが、まあ、昔から私はそれも知ってるんですけど、長くブライダルの仕事をしているとダフィーちゃん好きがね結構多いんです。そして私はダフィーちゃん好きのご神父様と好みが全然合わないっていうのを、まあ、これはね私調べ、私データなので全く科学的根拠はないんですが、まあやっぱりそういうねファンシーなものが好きだから私と好みは全然合わないんですけど、当たり前ですが人格に紐づくものはまあほとんどないんですよね。まあ多少ねこう性格的なこう多少の輪郭はあるかもしれないですよ。まあ可愛いものが好きかかっこいいものが好きかっていうところでちょっと性格に紐づく部分ってあると思うんですが、まあまあ言うても、その人と仲良くなれないかって言ったら全く全然そういう話ではないですよね。まあ現にね私と武藤さん好み全く違くてもこれだけ一緒に、いるわけですから、まあ、そういったところをこう分離ねしてあげるっていうのも、なんか傷つきやすいという人は、そういう捉え方をしてあげてもいいんじゃないかなと思ってます。もちろんね不用意に傷つけてくる相手がいたらその人とは距離を取った方がいいと思いますし、私もね結構そういう強い言葉が苦手なので SNS とかで見かけてなんか攻撃性の強い方っていうのは、まあ、その人のね思想がすごく出ていて、気づきになる部分っていうのはもしかしたらあるかもしれないんですけど、結構ね避けてしまいますね。でもそれはそれで自分を守る方法としていいかなって思ってます。そんな形でちょっと冒頭思いのほか長くお話ししてしまいましたが、今回ねコメントをくださった方には本当に合わせて、お詫びと、まあ、それを伝えてくださった感謝の気持ちを、この場を持ってお伝えさせてください。まあ、これからも私と武藤は誰かのことを傷つけたいと思って話すことはないにしても、やっぱりねこういうことは起こってしまうんじゃないかなっていう一つ覚悟は持って、お話ししていこうと思っています。では本題に入っていこうと思うんですが、今日はまあ子育て関連のお話になります。私もね子供を持つまではこの、まあ、年末に向けてこの時期は、何を買おうかなとかね、年末年始どうやって過ごそうかなとか、まあ、ちょっとこうウキウキ寄りの悩みが多かったんですが、まあ、子供を持つとこの時期違う悩みが出てきましたね。まあ、これはまあ当たるか当たらないかで全然子育てのされてる方みんなっていうわけではないんですが、今ね、私が目下の悩みとして抱えているものは、学童問題なんですよ。であとここにねきっとこうちっちゃいお子さん持ってる方保育園問題が入ってくると思うんです。まあ、仲いいママ友のもね何人かは、まさに今保育園を駆けずり回ってというのはあれですが、まあ、特にねここは今私が住んでるエリアは、まあ、子供が多いので、競争率がねとっても高いエリアだからこその風景かもしれないんですが、まあ、みんなね、まあ、平均5個くらいは見に行ってるのかな。まあ、きっとね都内だったらもっと行くんでしょうけれども、保育園を見て、まあ、どこにどう入れると預けられるのかっていうこう心理戦も関わってくるんですよね。まあ、そんなところと、私自身が今抱えているものは、まあ、学童問題なんですよ。この配信でもお話ししたと思いますが、2年生にね上がるタイミングで結構ね落ちてしまった子が多いんです。うちは幸い、希望のところに入れたんですが、2年生で学童入れないってどうですか。まあこれもね子どもの、タイプにもよるんじゃないかなとは思います。あとね兄弟構成とかで上にお兄ちゃんお姉ちゃんがいるお家だったらまあなんとかなるかもっていうこともあるかもしれないんですが、まあ、普通に考えてね やっぱりこう2年生で学童入れないっていうのは、まあ、地域的だったり、まあ、この社会のね一つの問題にもなりますよね。2年生1人でもうお留守番できないですよ。ましてや夏休み丸1日どうすればいいんですかっていう感じに、まあこう何人かはね陥っていて、まあその大変な状況とかも聞いていたので、まあまあ本当にやっぱまだまだ2年生、まあやっぱ3年生くらいまでは安心して学童に預けられる環境は大事だよなっていうのも実感しています。で、まあちょっとこれ余談なんですが、結局ね2年生の時点で学童入れなかったお友達は結局、まあ、習い事で埋めるとか、地域のね、サービスにお願いするとかやっているわけですよ。で、何かしら方法があるにしてもやっぱそこには結構なお金がかかってくるわけで、全てのお家がねそれを丸とはできないですよね。ましてやね学童に入れてたらって思うとやっぱり納得いかないところは多いわけで、まあ、なのでねこうこれから先うちはまあその3年生がどうなるかっていうところで、もう4年生以降はね期待していないですし、まあ無理だろうなっていう大前提で、考えていますね。まあでも結構ね周りを聞くと3年生の途中で学童を辞めましたっていう子もいるので、子どもがねだんだんと自分の、居場所を選択する時期に入ってくるんだろうなっていうのも感じています。まあ、だからこそ、まあ、今の私のその悩みっていうのは入れるか入れないかっていうのも一つあるんですが、まあ、息子にとってねどういう環境が一番楽しく過ごしてくれるだろうっていうところもあるんですよね。まあこれはねみんな親御さんあると思うんですが、そこまで選べないっていう方も多分ある一定数いらっしゃると思うんです。ましてや、まあ、その保育園選びってもう入れなかったら元も子もないんですよね。なので本当はこっちの園がいいけど、こういう環境がいいけど、こっち第一に書いておくとか、やっぱそういうのを耳にするんですよ。なんだかねもどかしいですよね。そう、入れない時が一番最悪パターンと考えたらやっぱり入れる選択をすると思うんですが、できれば子供に合わせたね、環境設定で、過ごしてほしいなっていうのはどの親も同じじゃないかなと思います。でうちはねその一つは、今まで 1,2 年生お世話になった学童と同じこう会社の一つの場所なんですね。まあ、高学年というか、まあ、そのちょっと学校から離れているので、1年生2年生は優先度が低くて、まあ、3年生以降はそっちに行くっていう、ようなところがあるんですよ。でね、そこだともちろんこう同じ今までと同じやり方だったり知ってる先生がいるので、安心感はあるんですが、ただね外遊びが全くできない環境なんです。なので、まあ、本当に子どもの気質を考えた時に、まあ、ストレスがかかる環境でありかつトラブルを起こしやすい環境というところでね、ちょっとどうかなって思ってるんですよ。でもう一方悩んでいる方が、まあ、外遊びができる環境だけれども、まあ、今までのねそのコネクションとかコミュニティからは抜けてしまうので全く一からだったり、まあ小学校の付随の、学童ではないので、まあお友達もね知ってるお友達という部分では、まあ、ちょっと少なくなってしまうっていう、懸念とまでは言わないんですけど、まあどちらもメリットデメリットがある中で、まあ一番ね何を優先していくか、まあ、プラスねやっぱり競争率も入ってくるので、それを考えるとね今すごく悩んでいるんですよ。で同じように悩んでらっしゃる方もいるんじゃないかなと思い、まあ、ただただ私のこのどうしましょうっていう話をね今しているんですが、 まあね、この悩みに関してはこの目下の学童悩み、まあ、もしくはこう保育園悩みをお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、これってやっぱり期限付きの悩みなので、デッドラインまでには、何かしらのね答えを出してもう、運命をかけるしかないわけですよね。とまあね、最近こういうことを、ぐるぐる考えていて、ふと感じるのは、まあ、当たり前ですけれども、なんかこういうことって子供がいるから悩んでいますよね。悩むというか考えてますよね。で、ワーママさんとかだったらそれこそ働き方とかね、仕事についても、まあ、子供がいる前提で考えていくと思うんですが、まあ、時にね、なんだろうな、まあ、気持ちの余裕がない時こそ、ああもしもこうだったらなとか、ああもう子供がいなかったらこうだったかなとか、考える瞬間ってあると思うんですよ。なんかちょっとね、こうお荷物ポジションに子供を持ってくること。私なんかもそれこそほとんどワンオペだったから、ワンオペだから過去形ではないですね、現在進行形なので、だから本当にもしもこうだったらっていう前提を変える、考え方したくなる時って結構あったんですけど、でもなんかこうこの学童を考えてる時にね、ふと子供からしても子供も同じように親の状況前提で選択をされてる場面って結構いっぱいあるんだよなっていうのに、まあ気づいたっていうことが私の中で良かったんですよね。なんか結局持ちつ持たれつの関係なんですよ。親が専業主婦か、共働きかによって子供は同じような状況でも選択肢を、親の状況によって、まあ、それこそ学童に入るのか入らないのかっていうところも、決められていると思いますし、学童に入れなかった時にじゃあ親が仕事をセーブするのかとか辞めるのかなのか、まあそれがもうできないから、習い事でね連日どうにかしようなのか、それってもちろん子どもの希望を聞いたりとか、どのご家庭でもすると思いますし、子どものねタイプによって何がベストかってもちろん考えるとは思うんですけど、やっぱり子どもも親の、状況環境によって選択をされているんだなって、なんか本当に大人も子どももお互い持ちつ持たれつで、やってるんだよなって感じたんですよね。まあ、だから何ってことはないんですけど、なんかこれも余談なんですが、大谷さんがねお子さんが生まれたことで、まあ、やっぱりちょっと寝不足だっていうところで、インタビューで、まあ、幸せな寝不足ですよっていうようなね発言をしたのが少しニュースに上がっていましたが、まあ、これって、まあ、ちょっとこうリップサービス的な部分建前であるのと同時に、やっぱり本心でもあると思うんです。事実はね、まあ単純に寝不足というのが事実かもしれないですが、まあそこに、まあちょっとこう幸せなってつけるだけで、なんかこう子供のいる生活を良しとできると思いますし、いくらでも大変さに目を向けようと思えば大変ですよ。まあそれでも、自分が働くために補活を頑張るし、子供ができる限りいい環境で過ごせるように学童の場所にも悩みますし、なんかそういうのもしかしたら一見無駄な悩みって不必要な悩みって思ってしまう瞬間ってあるかもしれないんですが、子供も同じく置かれた場所でね最大限、まあ、頑張ってくれるというところを信じて、まあ、二人三脚でもちろん夫も含めてですが、一つ一つ決断していけたらいいのかなって思っています。本日もね別に答えがなく、ただなんか皆さんと、共感をしたかった、この時期悩んでる人いますよねっていうところでまあそんな、補活に絡めて私個人の、学童のお悩みをお話しさせていただきました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがコメントやいいねをさせていただいております。 それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。